FM ハイ日曜サロン。この番組は SBS メディアビジョン藤枝ゴルフクラブプレス金型の理工製作所の協賛でお送りします。 FM ハイ日曜サロン。この番組は仕事や文化、芸術、スポーツなど様々な分野で生き生きとご活躍の方々をお招きしてお話を伺う番組です。今日は静岡ターミナル開発株式会社パルシェ代表取締役社長の長谷川康史さんにお越しいただきました。おはようございます。
おはようございます。
もう本当にいつもお世話になってますっていう場所です。
ありがとうございます
あの何かあってもやはりその駅があれだけ明るくて空いていて人がいるっていうことが安心材料でもありますよね。
本当にそう言っていただくと大変嬉しいですね、
うん、そのパルシェもいろいろ生まれ変わり続けて新しい顔も見せてくれているんですけれども、だいぶ経ちましたよね。
はい、よろしいですか。
はい、
あの実はパルシェは本年10月8日で40周年を
おめでとうございます。
アントリも実はね、私ども沼津アントリも経営してるんですが、すで、はい、に48年を迎えておりましてね。
あちらの方が長かったですか、
ね、そうなんです。あの両方とも国鉄時代に作られた、
お
店、館なんですが、
そうか、
最初に、もうアントリというのは48年と言いますとね、駅ビルの草分けです、
はい、
それからパルシェというのは静岡が高架化された時、昭和54年に高架化されたんですが、その時に、静岡の玄関口にふさわしい駅ビルを作れということで弊社ができまして、その時もうアントリはできてたんですが、 あれは高架化でなくて駅のビルと、
はい、
だから沼津ステーションビルという会社だったんですね。でそれと合併して今があります。
あ、そうなんですね、はい、それで私の持ってるカードもどちらも名前が書いてあるんですよ、はい、そういう理屈なんですね、はい、うん、でも40歳になりましたから、これはお祝いしないといけませんね。
ありがとうございます
いろんなお祝いをきっと考えていらっしゃるんだと思いますが、はい、ちょっとご紹介いただいていいですか、
は
い、
ありがとうございます。まあ、40周年を10月の8日に迎え、そして8日にまずですね、
はい、
静岡初登場ということで、名古屋名物スイーツピオリンとい こうひよこのですね、
はい、
形をしたお菓子なんですね。あ、プリンなんですが、それを、限定発売をするということであります。
これもう皆さん、あれ、あの話かなってピピピって来てるんじゃないですか、
実はご存知かもしれませんけれども、将棋の藤井聡太三冠がですね、対局中に、ピオリン、これはアイスでしたけれども、ピオリンを食べたと。
おやつの時間に、
まあ、名古屋といいますか愛知県の方では非常に有名な話でありまして、はい、でそれは何だということで非常に有名になったんですね、それの元祖、これプリン形式のやつを今回名古屋から作ってですね、限定180個、180セット、
はい、
2つずつ入ってるんですが、それを運ぶと。
あれ確かなんかとても繊細で、
う
ちまで無事運べるかとかっていう、よくツイッターなんかでもやってましたけど、皆さん、
はい、あのピオリンチャレンジと言いましてですね、ピオリンを家まで持って帰れるかというような、まあ、そういう今回県外初めて出すというので、物流の会社がですね、我々のグループでありますけども大変苦労をして、今試験走行までやろうと
ちゃんと無事に静岡まで来るか、
試験走行といいますか、試験、なんていうんですかね、
運搬を
しましょうということで頑張ってくれておりまして
、
はい、当日は皆さんにね、ぜひおいしいピオリンを、そしてもう一つ2個セットなんですけど、一つは今度新しく開発されたみかんピオリンという静岡産のね、青島みかんを使ったみかんピオリンがありまして、元祖の名古屋コーチンを作ったピオリンと、
はい、
それとみかんピオリンのセットで売らせていただくということでございますので、ぜひ、お買い求めいただきたいと
伝えてあります。楽しみですね。これ10月8日1日だけですか、
はい、そうなんです。10時から夜8時ですね、本館の開店時間の時に売らせていただきます、ありましたらということで20時までよろしくお願いします。
そうですね、もう売り切れたらおしまいってことなんですね。これどこで買えますか。
本館の、ね、3階でございますので、まあ、ぜひね、ちょっと違う食材館とかね、6階 の飲食があるダイニングとはちょっと違うところにありますけれども、はい、まあ、そういうことをまたね、広めていきますので、ぜひお越しいただきたいと思います。
そうですね、 これはちょっとチェックしておかないといけないですね。わあ、楽しみですね。
それからですね、はい、まあ、いくつもあるんですが、代表的なものを3つぐらい申し上げますと、
お願いします。
オクシズ材のバースデーケーキというのを展示します。
オクシズ材って言ったら木ですけど。
そうですね、静岡の奥の方の木材を使ったバースデーケーキを、直径4メートルのバースデーケーキを5階の1階の広場に作りまして、そしてそれにですね、オクシズ材のですね、ろうそくを40本立てる、うん、でお客様にはですね、そこにメッセージとか絵などを自由に記入いただいたステッカーを貼って楽しんでいただくということであります。
はい、
まあ、今回使用するオクシズ材というのはですね、株式会社玉川木コレ社というところにご提供いただいておりまして、はい、ぜひこれもね、5階の広場でですね、憩いの広場で楽しんでいただけたらと思います。
はい、これね、木の香りもしてみたりとか、はい、みんなで一緒に楽しむということができる、はい、そんな場所になりそうですね。はい、まだまだあるんですね。
はい、それからその5階にですね、はい、40周年記念展としまして、まあ、1981年、うん、昭和56年にパルシェができた当時の写真、それから要するに建設しているところですね、それから時代を象徴する、その時代を象徴する宣伝パンフレットなどをご覧いただけるパネル展示をします。
なんかすごく変わったでしょうね、きっと。
まあ、実はまだ弊社にはですね、その開業した時にの社員が残っています。はい、話を聞きますとね、最初の日、開業した日は、18万人が入館されたそうです。
そんなにいらっしゃったんですか。
はい、あの当時は静岡市の人口が40万でした。
あ、そうですね、市内だけで、
ですから約半分近くがですね入館されて、まあ、その昔の社員に、まあ、今知ってる社員に言わせますと、社長、そこが抜けそうでしたよ。
あ、まるでね、
できたばっかり の駅ビルでしたけど、そこが抜けそうでした。
はあ、
その中で、まあ、手塚さとみさんとかですね、姫明亮さんとか、そういう方々を使ってね、キャンペーンとか宣伝をしましてね、まあ、なんか静岡市の中で駅前で西部警察のロケがあったりね、まあ、時代を象徴するような話ですけども、ちょうど駅ビルができて、まあ、新幹線が高架ができて、東海道線も高架になって、南北のコンコースがつながって、そしてパルシェができたわけです。
はい、
だから今の形になったのが昭和56年なんですね。
うんうん、
最初はいろいろあったんですけども、でも皆さんが喜んでくれてね、18万人も来てくれたということはね、我々の記憶って言いますか、とどめておくべきではないかなと思います。
これ懐かしい方もいらっしゃるし、初めて知って面白いなって見る方もいらっしゃるでしょうし、はい、これどのくらいの間見させていただけるんですか。
10月8日から掲出って書いてあるんですけど、うん、まあ、ある程度の期間は人気があれば、
そうですね、ぜひ、なんなら写真集が欲しいくらいですね。
そうですね、モノクロのね、多分写真も結構あると思うんですけど、うん、年配の方なんか本当に懐かしいんじゃないでしょうか ね
静岡の歴史ですよね。
そうなんです、
もうね、
あとはもう3つ今言いましたですけども、
はいはい、
あとは記念抽選会であるとか、感謝セールであるとか、
はい、
パルシェポイント全館3倍3日間やるとか、
ホ
ームページのリニューアルをやるとか、たくさんあります。いずれにしてもぜひですね、パルシェに10月8日お越しいただければなと思います。
もうね、それは目いっぱいに私たちのために準備をしてくださってるんだと思いますけれども、長谷川さん、社長としてそのちょうど40周年というところに、いろいろお仕事をなさるっていうのは、また感慨深いものがおありじゃないですか。
その通りですね。まあ、実は私の会社が昭和54年にできたんですが、私は国鉄に昭和54年に入ったんです。
うん、
それでこういうふうに回り回ってですね、私がその40年経ってですよ、ここの社長をやってるっていうのは、本当になんかこういうことがあるのかな、縁なのかなって思います。私30年ぐらい名古屋と東京に行ってたんです。
あ、そうなんですね。
だから分割民営化で、
はい、
昭和62年からずっと30歳だったんですけど、ずっと名古屋行って東京行ってってやってて、最後に帰ってきた時にこうやってパルシェのね、40周年に立ち会えるというのは、入社した時にここで入ったことをね、また戻って そして最後締めくれるっていうのは嬉しいなと思ってます。
これはねもう一大イベントですもん ね。さてその長谷川さんがどうしてそれでは国鉄を目指すことになったのかなどについてはこの後伺わせてください。FM ハイ日曜サロン、今日は静岡ターミナル開発株式会社パルシェ代表取締役社長の長谷川泰さんにお話を伺っています。長谷川さん、その40年を迎えたパルシェでの社長業というお話を先ほど前段で伺いましたが、もともとはそうか国鉄に入られてるわけですよね、はい、やはり鉄道がお好きだったんですか？
私はあの父がですね、鉄道マンだったんですね。それで父は人事の仕事を30年もやっていまして、まあ、労働にも関わったんですが、非常に国鉄の末期というのは人事と労働というのは厳しい仕事でありまして、やはり長男の私にはやらせたくないと、お前は長男だから理科系に行けと、エンジニアになる、そして人のためにものを作れと言ってました。で私は中学の時にやっぱり理科系にね行けたってっていうね、普通高校に行かせてくれると思うじゃないですか、父は高専、工業高専に行けって言ったんですよね、でも私はね中学の時にねやりたいことを見つけられなかったから、まあ普通高校に行かせてくれと言って、その代わり、まあ、大学に行くんだったら理科系に行けと、理科系でなければ大学はやらんということでね、
ま
あ、とにかく行ったんです、それで、ただまあやりたいこともなかったし、どっちかっていうと理科系の方が我々の年代の時は人気があったんです。
あ、男の方は
ものづくりで、我々の年代は特に理科系というのは人気があったし、そういうことで行ったんですけど、まあでも結局その昭和54年に卒業してね、何があったかっていうと第二次オイルショックですよね。全く企業、私の企業はですね、就職要するに受け付けないんですよ、人を取らない、入っていけるところはやっぱり官庁とかね、そういう例えば国鉄とか警察とか、で私は柔道をずっとやってたので、警察からはね、まあかなりその誘われたりしたんですけども、ただその時親父が言ってたね、技術系っていうことも4年間技術系をやって、じゃあ警察入ってそれ柔道でね入るってどうなんだと思ってですね、で技術系なら国鉄は技術系を取りますのでね、技術系で入ったんです。
もともとそれじゃあ、どうしてもその鉄道が好きでってこととはちょっとまた違うんですね。
ま、違いますが、まあ要するに就職先がねなくて、もう困ってね受けるという感じだったですね。だけどもまだ何をやりたいっていうこともなかったので、まあ それじゃあ親父の勧める技術、国鉄の技術には優秀だから入ってみるかっていうようなことに惹かれて入ったわけですね。
で柔道もずっとやってらっしゃったってことは、そういうやはりスポーツはお好きだった？
好きでしたね、まあなんかこうストレスがたまると体を動かすのは好きで、そればっかりやってますね。それとやっぱり考えというのはやっぱり体を動かさないと出てこないですね。毎日散歩1時間半ぐらい、まあ、するんですけど、
今も、
まあ、するんですけど、歩いてる時にいろんなことが頭に浮かんでメモをして、そしてそれを帰ってからまとめるってことが多いですね。
なんか哲学者とか数学者もそんなこと言いますよね。
そうです、
歩いてる時の方が出てくるんだって動いたり。
私は特にずっとじっとしてもですね、あんまりいい考えは浮かばないんですね。
散歩どのあたりをなさるんですか？
主事家ですからね、
はい、
河川敷を歩くんです。
気持ちよさそうですね。
上流から下流に向かってずっと歩いてぐるっと回ってくると、だいたい1時間半ぐらいで1万歩ですかね。
すごい。じゃあその間に、その時の移ろいも感じたりしながら、でなんかこう体を刺激してるんですかね。
してると思いますね。あと、歩き方ですよね、
はい、
姿勢をこう正して背筋を伸ばして、かかとから着地してと、それをやらないと意味はないですね。
はあ、もう体の使い方がそれじゃあしっかり身についてらっしゃるんですね。
まあ、若い時は走ったんですけどね、若い時は走ったんですけども、 歩きはあのラジオを聞けるでしょ、
はいはい、
こちらのラジオもよく聞かせてもらってますけど、ラジオを聞きながら歩くというのは僕は好きですね。
うん、そうですね、まあ、そういう方は大勢いらっしゃいますよね。じゃあ、まあ、あの今日は、さらば青春という小倉圭さんの歌をリクエストいただいてかかりましたけれども、はい、あのこういうお歌系はよく聞かれるんですか？
そうですね、私どもの高校時代、うん、あるいは中学時代というのはフォークソングがものすごく流行りました、
うん、
そして小倉圭さんは私が、まあ、30歳ぐらいの時に40歳でいらっしゃって、はい、
10歳、
はい、そしてあのこのさらば青春を歌われたんですが、うん、私がちょうどこう分割民営化で静岡名古屋に転勤になって、うん、名古屋で30歳迎えて、まあ、会社もね、あの国鉄は潰れちゃって JR 東海入ったんだけども、もう30歳だったらもうさらば青春だななんて思いながら聞いたんですがだけども小倉圭さんは40歳超えてたと思うんですよ、うん、でも素晴らしい歌声でね、歌詞もね、振り返りはしないとかね、あのいい歌だなと思って、うん、ちょうど家族連れて名古屋に行ったばっかりの時でしたから、あの力つけられましたよね。あのさらば青春っていう中にはこれからなんだっていうことがね、すごく感じたんですよ、
うんうんうん、
青春というのはさらばなんだけども、これからが次の青春なんだっていうような、まあ、とにかく声が好きでしたね。
あ、小倉圭さんの ね柔らかな優しいお声ですよね。
あの語りもいいですもんね、あのコンサートの時のね。
そうですね、いろんなお話なさいますよ ね、あ、コンサートもいらっしゃったりして、
はい、
本当にお好きなんですね。
まあまあ好きなとこには行きますね
じゃあカラオケなんていうとやはりその歌が。
そうですね、あのいろいろ好きな歌はあの歌いますね。
音楽はいろいろやってらっしゃったんですか？
音楽はね、うちのお袋がですね、うん、結構教育ママだったんですね。ですから小学校時代はピアノをやったりね、
あら、
それからあの鼓笛隊に入ってアコーディオンを弾いたりして、ベレー帽かぶってましたね。
まあ、で相当できるんじゃないですか？
ところがね、あの当時小学校の時にあの柔道一直線っていうのが流行ったんですねそれであの小学校の時に僕らの頃にああいうそのピアノを弾いたりね、
はい、
その塾に通ったりね、うん、まあ、いわゆる青びょうたんみたいな話はですねいじめられるんですよ。
ああ男の子がっていうので、
あ、それでまあ一念発起をしてですね、うん、中学から柔道部に入ったと。
あ、これ、長谷川さんのお宅はご兄弟は？
男3人です。
あら、じゃあ皆さんそういう音楽もやり、
そうそう、音楽は似たようなことをやってましたけど、うん、次男は陸上とかラグビーやってて、うん、三男はやっぱり剣道やってて、私の影響で柔道に転向しましたね。
わ、これなかなか皆さん武道の達人でもあり、じゃあ文武両道ですね。
いや、それはどうかなと思うんですけどねでもまああれじゃないですか、あのスポーツってのは仲間を作るでしょ。
はい、
柔道なんてのは特に練習も苦しいのでね、うん、あのくんずほぐれずで夏なんかドロドロになってやるわけですよね、うん、そうすると一生ね、あ の友達ができますよね。
あ、ぶつかり合って、
うん、お前に投げられた、首を絞められたとかね要するにそういう肉弾っていうのかな、
はい、
あの触れ合いがね、うん、長く続くスポーツなんじゃないかなと思います。
ということは今もお付き合いあるんですか？
あります。
その頃の、
みんなあの長い付き合いの人が多いです。
いいことですよね、
本当にそう思ってます。
うん、まあ、苦しい時があって、この会社に入って言えないことみたいなものを言える仲間かもしれないですね。
そうですね、あの本当にいい仲間を持って幸せだなと思ってます。う
ん、今年はまたオリンピックパラリンピックで、それじゃ燃えちゃったんじゃないですか？
なあ、柔道のやつはずっと見てましたね。
なんか今年の柔道はこう目を見張るものがありましたね。
なかなか大したもんだと思いますよね。
なんかふつふつとやりたくなってきませんでしたか？
まあ、血がたぎるというかねそういうことはありますね。でもたまに柔道に来たりするんですけど、あのJR の柔道部なんか行ってね、
はい、
だけどね、もうあれですな、あの準備運動だけで、
うん、
もう体ガタガタになりますね
やっぱりやってないとなかなかね、武道は難しいかもしれません。でもちゃんと柔道着は捨てずに持ってらっしゃるんですね。
持ってます。 持ってます。
帯は、
ありますよ。
何段のお持ちなんでしょうか。
僕は四段です。
うわ、それじゃあやはりやりたくなってくるんでしょうね。
そうですね
今ね、また子どもたちにも武道をっていうので、学校で体育の時間に何かその日本古来の武道をやるようになんていうことになってはいますけれども、長谷川さん、お子さんは。
子どもはですね、女の子が2人と男1人なんですけど、はい、男の子はもうやらなかったですね。
そうですか。
私はでもやってほしかったけれども、柔道って苦しいですからね、いろんな意味でちょっとやらせる、さすがに女の子2人にやれとも言えないし
いや女子にもありえますよ
男もね、やっぱりそういう野球でしたね。
なるほどね、
静岡ですからね、
そうですね。そういう意味ではね、いろんなスポーツもありますし、スポーツの話をしてもでも分かるし、じゃあ音楽の話をしても楽しいし、ご家族も仲良さそうですね。
そうですね、集まって、いろんな話が出ます。会話ができるってことがいいんじゃないでしょうかね。
そうですね。でやってらっしゃるパルシェもそういうご家族とかね、お友達同士で大勢の方が訪れてると思うんですけど、じゃあそんな気持ちもよく分かってやってくださってるんですね。
そうですね、憩いの場であってほしいんですね。パルシェというのは昔は本当に愛の館とか言われてたんですが、
そうだった、
ね、そうなんです、今はですね、普段をもてなすパルシェというふうに、してます、コロナになって特にそうなんですけど、やっぱり近くの方が、近隣の方がパルシェにこう来てくれる、前は駅ビルですから、鉄道から来てきた方が使ってくれるのがパルシェという感覚だったんですが、今は鉄道がなかなかね、大変な時代にもなった。しかしやっぱり地域に根ざしたパルシェ、そして他の館も含めてね、みんなでこう似合うような街になるといいという、そういう地域に根ざした館になりたいなと思っています。
FM ハイ日曜サロン、今日は静岡ターミナル開発株式会社パルシェ代表取締役社長の長谷川康さんにお話を伺ってきました。長谷川さん、名古屋では駅長という、そしてパルシェでは社長という、その長という字がつくという大変なところで責任を負ってやってくださってるんですけども、いつも心がけてらっしゃることってあるんですか。
はい、それはやっぱり現場第一主義だということでありますね。駅長時代もそうだったんですけども、日々の業務においては毎日必ず現場である館内を巡回して、
出てらっしゃるんですか。
はい、店舗スタッフに声掛けをしています。自分の目で状況を見て、自分の耳で聞いて、そして結果である数字を理解して対策を練るということ。もともと私は座ってるのは好きではないというお話をしましたけども、パルシェで130店舗約、それからアントレで30店舗ということであれば、1日で回れる店舗である。そしてもちろんお客様が来ていて忙しいテナントの方々にね、声をかけるようなことはしませんけども、しかしできる時はね、いろいろ話を聞いて、何がいいのか悪いのか、どうしたらいいのかということを聞いて、それから判断をするようにしています。やっぱり会話がすごく必要なんですよ。でコロナになってから会話が少ないじゃないですか。
遠慮しちゃうところが、
企業の出張もなくなって、いろんな意味でコスト削減もあるんだけども、会話というのが少なくなって、電話すらもしなくなって、メールになってしまう。でそれは私はあんまり良くなくてね、できれば会って話をすべきだと思うし、会わなくても電話をすべきだと思うし、もっと言えば手紙を書くべきだと思うし、いろんな意味で手間をねかけろというふうに私は言います。何もかも手間をかけないということは、やはりね、思いやりのない仕事になるんですよ。ですから汗をかいて手間をかけてやったことは絶対に人は忘れないよ。 すぐできることはすぐできなくなるんだと。
おほうほうほう、なるほどね。あ、いいですね。すぐできることだからすぐできなくなってしまう。
そうです、はい、だから手間をかけて一生懸命ね、人に伝えるべきだ。
うーん、
手紙を書こうと思ったら苦しみますよね、結構ね。
そうですね、書き出しから悩んでしまって、はい、
それがやっぱり大事なんだと思うし、その書いてそれを読めばそれは苦労した証になるわけで、声が届いてね、
はい、
だからいずれにしろ手間をかけなければ私はいけないというふうに思ってますけど。
なるほどね。いやでもそのお店を出してらっしゃる皆さんも、そうやって社長が自ら歩いてきて話を聞いてくれるって言ったら、それだけでももう全然気持ちが違いますよね。
まああれですよね、昔のその例えば船乗りの世界で言えばね、はい、艦長がね、デッキに来てね、その水兵さんにね、いやーって言うだけでね、士気が上がるでしょ
う。
そういうもんだと思うんですよね、僕は船によくこのバルチモアントリもね例えるんですけどね、一緒に航海をするんじゃないかと、みんなでね。だからその時に艦長が自分だけふんぞり返って艦長室にいてさ、で嵐も何も分かんないような状況になってたら要はその周りのね乗組員は全く力が出ないだろうと。
本当ですね、
だからそういうイメージですね。
この10月8日でいよいよの40周年、はい、私たちの町にパルシェありでいろいろと楽しい試みもやってくださってますし、で、今までもやってくださってきた、そしてこれからについてもきっと考えてくれてるんだろうと思いますが、どんなパルシェでありますか？
40周年が終わって50周年60周年といる中で、やはりテナントさんがね喜んでいるパルシェでありたいなと。そしてテナントさんが喜んでくれるということは、普段をもてなすパルシェ、お客様も喜んでくれている、パルシェに入ってよかったな、またね次の店もねパルシェに入りたいねって言えるような店、アントレも同じですけど、そういう館を作っていきたいですね。
地元のねお店からはよくそういう声も実際に聞いております。これからも私たちの楽しい生活の中の一部を華やかにしてくれる、そんな存在でいてください。
ありがとうございます。
FM ハイ日曜サロン、今日は静岡ターミナル開発株式会社パルシェ代表取締役社長の長谷川康さんに伺いました。ありがとうございました。 FM ハイ日曜サロン、この番組は SBS メディアビジョン、藤枝ゴルフクラブ、プレス金型の理工製作所の協賛でお送りしました。